OK。 今日はマタイの27章の45節から54節を読んでくれました。コウキ君ありがとう。最初なんかラジオドラマみたいな感じでいいよね。あのね、聖書をね、ああいう風に読んでみてほしいですよ。絶対あの厳かに読もうとしてみんなね、すごいなんかその時神を言われて、なんかそんな普通にもっとね分かるように読んでほしいね。本当にそう思うんですよ。でせっかく読むんだから、こう情景が目に浮かぶように読んでもらったらいいんじゃないかな。で一人で読む時も別に声に出さなくてもいいけど、こうよく言葉を本当にこう噛みしめながらっていうかね、そうやって読んでいくとすげえ違ってきます。さあ今日は、イエス様がどうなったところですか。イエス様今日どうなった。ほら、まあ、あんた悲しいこと言うね。でも本当にそうですね。ちなみに昨日が今年の教会のカレンダーで、昨日が、グッドフライデーっていう、あれ日本語でなんていうか、受難日っていうかね、ごめん日本語わからん、英語でグッドそんなんない、英語でグッドフライデーって言いますね。グッドフライデーって言うんだよね。
なんでいい
の、なんでだってイエス様死んでしもったのに、なんでグッドなね、不思議やろ。だそのことを考えながら今日話し進めていきたいと思いますよ。でイエス様は先週のところ覚えてる、先週どげな話したか覚えてる、先週はあのお調子者の人が出てきたよね。誰やったかね。さあペテロね、ペテロがどうしたっていう話だったのかね。3回、
イエス様を裏切った、
3回イエス様を裏切った、3回イエス様のことをおらんのやつ知らんよって言ったやったよね。でイエス様、しかもイエス様からあんたは鶏が鳴く前に私のこと3回も知らんよって言うよって言われとったのに、それでも言ってしまった。だからペテロも、そしてもう一人本当にイエス様を裏切った人おったよね。イエス様を、お金で売り渡した人がいました。さあ誰だったか。
ユダ、
ユダ、お、グー、ベリーグー、ユダ、イスカリオテのユダっていう人がイエス様を銀貨30枚で売り払った。しかも殺されるうち分かっとうのに売り払ったんやろ。悪いよね。で先週はじゃあどっちが悪い、ユダの方が悪いか、それともペテロの方が悪いんか、どっちやろかっていう話をしました。で先週話したのは、いやどっちも悪いやろ、同じぐらい悪いよ、だってどっちもイエス様なんか俺知らんって言ったね。もしだから俺たちにも同じところがあるよっていう話をしました。そしてイエス様についていくって決めとっても心がグラグラっち揺らいで、そしてイエス様についていけんくなる時が出てくる。でそんな時に、イエス様はどうするんか、ね、お前もう裏切ったんやけど知らんって言うかっていうと、そうじゃないよね、それでもイエス様は俺たちのことをちゃんと大事にしてくれますよ、それが証拠にこの間はペテロが立ち直る、ね、信仰がなくならんように祈ってあげたよっていうふうに言ったでしょイエス様。そしてあなたが立ち直ったら他の兄弟たちも助けて力づけてあげなさいねって言った。つまりあんた裏切って失敗するんやけど、でもそれでもその後私のためにまだまだ生きていってねって言ってくれるんですよ。ちょっと嬉しくない。それが先週の話だった。でその後ですね、イエス様は、捕まえられて裁判にかけられた。でも裁判ちったって本当の裁判じゃない、もうめちゃくちゃいい加減な、もう憎しみに満ちた裁判。そして最初から捕まえた人たちはこいつを何とかして殺してやろうっていう思いで裁判をしてるから全然公平じゃない、ね、そういう裁判をされました。そして本当はその話もずっと見ていったらむちゃくちゃいろいろ分かってくるんだけど、今日は、そこはあえて飛ばしてですね、イエス様がもう十字架にかかったところに来ました。で、前の晩の夜に捕まえられた、ね、イエス様。そして夜中ずっと足がつった、うわー、いて夜中ずっと足がつったじゃなくて今足がつった 珍しいな、なんか野菜足りてないですかね。ああ、じゃあ今度また作ってもらう、美味しい。夜中ずっと裁判っていうか、まあね、もう要するにいじめられ、痛めつけられてですね、そして、朝になって十字架、あ、大丈夫ですよ、もう、あ、もう治ったんで、ありがとう、シェシェ、もう、朝になって十字架つけられました、朝の9時頃、ね、9時頃。で十字架ってね、みんなね、見たことありますか？見たことある人？
見たことはあるけど。
見たことある？
本物の大きなこと？
ああ、ないよね。
写真でしか
見たことない。ロッキーもそうね。本当に十字架っていうのは見たことない。時々ね、首にこうやってかけた人がいます。ロッキーも持ってます。
かけてます。
ね、あれよー考えてほしいんだけど、死刑の道具よ。怖くね？死刑の道具を首から下げて。綺麗だね、かっこいいだろとか言いながら生きていくようやろ俺ら。どういうことそれ、変じゃね。ね、すごい変です、普通に考えたら。でもイエス様の十字架は変じゃない。なんでかっていうと、その意味を今日見ていきます。いいですか。で、9時からイエス様の十字架にかけられた。十字架って知らない人のために言いますけど、釘で手と両手を開けてこうやって止めます。手をバーンって打って、あの手のひらってよく思われるね。だけど中には手のひらだったらずっとね、十字架にかけてたら体の重みでここがバリバリって裂けて落ちてしまうんで、本当はこのここの2本手首2本骨があるけど、この間じゃないかっていう人もいます。どっちにしても恐ろしく痛いよね。考えたら、考えたくないよね。ちょっとハリーとかホッチキスの芯とかでピチッとかなっていいってなるのに、あーね、痛かったね。でその後こうやってギューって押したら血がピヨーって出てくるね。でそういうのでも痛いとか、でっかい釘で打ちつけられる、ね、しかも自分の体重がそこにグイーってかかってくる。そして足も両方いっぺんにまとめてそこに釘を打ち込む。恐ろしい話ですね、むちゃくちゃな話。でそういう風に、死刑にする、ね、これがイエス様に、そういうイエス様がそういう目に遭ってしまったんですね。怖いよね。で9時から、十字架にかかって最後の3時ぐらいまでずっとイエス様は十字架の上でした。6時間もそんな痛い状態で少しずつ血が出ます。そして十字架ってね、みんなどうやって死ぬか分かりますか。十字架にかけられた人はどうして死んでしまうか分かる。そう、あれはそう、英語で難しい言葉言ったね、アスフィクシエーション、あの窒息ですね。血が流れて死んでしまうんじゃない。これで重たいでしょ。でこうなってだんだん息が吸えなくなって、そして死んでしまう。だから本当に苦しい死に方ですね。そういう目にイエス様が会ってくれた、ね、ちょっと怖い話ね、ごめんね。でも本当にあったことです。じゃあなんでイエス様そんな目に会ったのか、ね、それが今日の一番の話。なんでそんな目に会ったのか、でここで考えてほしいんだけど、イエス様はどんな人ですか。何ですか。イエス様は何ですか。おう、それでそうですね、 100% 人間 100% 神様、そうです。じゃあイエス様と創造主と関係はどんな関係。関係どういう関係。
親子。
親子、まあ親子って言いますね俺たち。天のお父さんね、創造主、そしてイエス様は独り子って言います、ね、だから親子ほどに近い関係、いつも一緒の関係、一つの関係、ね、そしてもう一人神様、三位一体というよね。だから今1、2出てきた、もう一つは何。
聖霊。
聖霊でしょ。だからこの3つがね、一つで創造主って言います。でこの3つっていつから一緒にいるんですか。
最初
分かりやすい。最初って言う時はこの世界が作られた最初ね。だからそう、いいところに気がついた。最初よりも前の時間があります。そうだから、それを含めると永遠と言います。で永遠っていうのはみんなよく思うのは今から先ずっとって思う人が多いんです。でも 逆言ったら今より前もずっとっていうこと。つまり創造主には始めもないし終わりもないんです。永遠に存在してるおる、ね、しかも創造主で天のお父さんと一人をイエス様、そして聖霊様、この三つで一人ずっと一緒だったんです。ずっと一緒だったんです。でも今日歴史的に一回だけ起こったことがここに書いてました、ね、すごいことが起こったんです。何が起こったかっていうと、イエス様は十字架に死んだ時、どうしてイエス様は十字架で死んだんですか。どうして、 Why did he want to die on the cross? なんでイエス様は十字架で死んだと思った。Everybody was sinning, so he wanted to take everybody's sin off of them. みんなが罪を犯してたから、その罪を背負って死にたかった。That's bingo and a half. Okay? That's wonderful. で、罪って勘違いしてほしくないんで、もう一回言うんだけど、罪って犯罪行為じゃありません。ね、警察にお世話になる話じゃない。もちろんそれもあるけど、それより、ここの聖書で罪って出てきたら、みんな何のことでしたか？覚えてる？神様の、つまり創造主のルールを破ってしまう、守れない性質、それを聖書では罪って言うんです。わかる？で、神様のルールじゃ何やったかって言ったら、何やった？完璧やろ。完璧やなからんとダメっち。これが神様のルール。だからそんなの守れる人は一人もいないでしょ。
でも守れるはずだったんでしょ。
そう。でもアダムとエバが守らないっていう選択をしたんで、決断をしたんで、それから先の俺たちは全部守れなくなってしまった。だから俺ら今ひどい状態になってます、ね、でその罪、ね、そのルールを守らないっていう性質を全部背負って、そしてその性質から来る結果を全部背負って、イエス様が十字架で俺たちの身代わりになって命を投げ出して死んでくれたんです。でここですごいことが起こりました。昼の12時ぐらいからどうなったって書いてあった？
真っ暗
になった。昼間に真っ暗になったの見たことある人？ちょっと雲がうわーって出てきて暗いねっていう時あるよね。でも真っ暗じゃないでしょ。みんな真っ暗って書いてあるから本当に真っ暗ですよ。これ夜みたいに真っ暗になった。そう、おかしいやろ。こんなことは今まであったことない、ね、でつまりここで何が起こってるか、ね、何が起こってるかっていうと、イエス様が人の、ね、人間の罪、創造主のルールを守れない性質を背負ったから、今まで綺麗だったイエス様がいきなり汚くなったんですよ。分かった？今まで綺麗だった神イエス様が汚くなったよ。っていうことは、っていうことは逆な他の言い方すると、今まで完全やったイエス様が不完全にされた。で天のお父さんは完全ですよ、創造主完全で、完全なものは不完全なものと一緒にいられない。だからここで初めて天のお父さんと一人のイエス様が引き離されるっていうことが起こった。一緒にいられなくなった。わかる？そう、すごいことが起こってます。でそれが証拠にイエス様なんか叫んだよね。なんて叫んだ？そうよね、日本語で何て書いてたかね。そうね、天のお父さんどうして私のこと見捨てたんですかって言ってます。これはどうしてかっていうと、イエス様が今まで味わったことないことを味わってるから、こういうこと言ってるね。これ適当に言ったんじゃないんですよ。本当にイエス様が天のお父さんから離れ離れされて見捨てられた、つまり一緒におらしてもらえんっていう状態になったから、こうやって言ってるね。でそれは何でかって言ったら、俺らの罪、俺らが受けないけんやった罪の結果を全部背負ったからですよ、ね、だから イエス様と天のお父さんが離れ離れになってしまった。これ歴史で初めてこんなこと起こった、ね、すごいことですよ。そしてまだすごいこといろいろ起こったね。何がありましたか？その後イエス様がいよいよ息を引き取った。息を引き取るっていうのは、まあ、死んだっていうことね。これその後どうなったの？
ああ、マントで言うとね、二つ
巻くでしょ。
巻く。二つに下げた。
下げたね。
こういう行為が初めての人の前に立
つ。そう。そういうことありましたね。で他に何かあった？あと何かあった？神殿の幕が真っ二つ裂けたっていうのが一つありました。もう他にどんなことあった？
死んだの生徒たちが生き返
る、死んだ、ね、神様信じて死んだ人たちが生き返ったって書いてましたよ。他にも何かあったでしょ。もう一つ地震があったってね。そうでしょ。でこれっていうのはたださらっと読んだらうわなんかすごかったやなぐらいで終わるんだけど、実はすごいことです。まず最初ね、神殿の至聖所を仕切る幕が真っ二つ裂けた。上から下までビャーって裂けた。これはですね、俺らが日本人がいきなり読んでもちょっと分かりにくい。でちょっとだけ説明すると、この時代までは、ね、どこで礼拝したか、どこで天のお父さんを礼拝したかっていうと、神殿っていう場所、建物があったんですよ。そこで礼拝した。しかも一般ピーポーは入れなかった、ね、一般ピーポー入れないですよ。なんでか、汚れがある、罪がある。でそれでどうしたかっていうと、大祭司っていう人を決めたんです。毎年当番の人で、その人が特別に入っていいよっていう人で、しかも一番神殿の奥は至聖所、ね、英語で言うと Holy of Holies っていう一番聖なる場所、そこに天のお父さんが降りてきて会ってくれるよっていう場所があったんですね。でそこに入るためには本当にものすごいいろんな儀式をして、もう自分の今まで創造の人のルールにを破ってしまったこと全部許してもらって、綺麗になってからしか入れなかった。もし汚いままで入ったらその人はその場でもう死亡。本当にそうだったんです。だからそこへ入る祭司の足には鈴を結びつけて、そして音がしおるうちは、あ、まだあいつ生きとる。もし音がせんくなったら、あ、あいつね、あいつ綺麗じゃなかったんや、ね、で死んでしまった。でどうしたかというと、その鈴についた紐を引っ張って体を引きずり出して葬ったんですよ。それぐらい聖なる場所だ。だから俺たち完全じゃない状態で完全な天のお父さんに会おうと思ったらどんな目に遭うかっていうのが分かるよね。だから昔はそういうふうに俺たちと創造主っていうのは顔と顔合わせて会えるような関係じゃなかった。でその証拠にその至聖所、ホーリー・オフ・ホーリーズっていうところに入るためには分厚い幕があった、ね、でその内側と外側では全く違う世界だった。ところがここでその幕が上から下までビャッて裂けた、書いてました。これは別になんとかイリュージョンじゃなくて、天のお父さんが今私の一人をイエスがお前たちみんなの罪を背負ってお前たちの身代わりで死んだよ、このことによって私とお前たちの関係が変わるよ。今まではね、今までは一般ピーポーは入れなかった。もう特別な人、ものすごい綺麗にした人しか入れなかった。そこに誰でも入ってよくなったよ。この宇宙の創造主である私が直接あなたと顔と顔を合わせて会えるような関係になったよ。なんでか、イエス・キリストがみんなの罪をもう消してくれた、許してくれた。だから創造主の私はみんなのことを OK っていうふうに見てあげられるようになったよっていうことがあったんですよ。ね。でしかも上から下に裂けたってあえて書いてあったでしょ。これどういうことかっていうと、天のお父さんがそういうふうにしてくれて俺たちのところにその恵みが降りてきたんですよ。 じゃないんですよ。俺たちがブラインドみたいにギーゴーギーゴーとか言って上げたんじゃなくて、上からビヤッて下げたっていうことは、天のお父さんがイエス・キリストを信じる人は私と顔と顔合わせて一緒に入れる関係になれるよ、ほら見てごらんズバッて言って上から破れた。すごいでしょ、ね、これが十字架の出来事、力、ね、すごい。そして地震っていうのも、地震ってじゃあなんで起こったの、ね、ちょうどこの時地殻変動があってね、そうなの。これも意味があると思う。地面が動くっていうことはどういうこと。地面っていうのは一番俺たちがいつも何にも考えなくて立ってる場所です、ね、そしてもうこれがまさか動くなんていうことは疑いもしないんですよ、ね、だけど地震があった、大地震があった、ね、これどういうことかって言ったら、この作られた地球も今から変わっていくんですよ。今まではアダムとエヴァにこの地球もちゃんと管理してお世話してねって言っとったのに、いや俺は作り主のルールじゃなくて俺のルールに従いたいからって言った瞬間から、この地球がどんどんどん崩れ始めた、ね、でバランスを失ってダメになり始めた、ずっとなってきてる。ところがイエス・キリストが十字架で俺たちの罪を負って死んだ、その瞬間からもう一回新しく作り直すっていうことが始まっていったんですよ、ね、だから最初はクリエーションでしょ、創造ね、次はリクリエーション、もう一回っていうことが始まっていくんです。だから地球もこれからは違う、イエス・キリストが、ね、十字架にかかって死ぬ前と後では違っていくんよ、ね、私のすることは続いていくんですよ。今から歴史の新しい1ページが始まるんですよ、ね、あの最初に創造した人間たちは私をいらないって言いました。でも今イエス・キリストがあんたたちの罪を背負って死んだ、これから新しくまた始め直すチャンスが目の前にあるんですよ、ね、もう一回私はこの世界をやり直したい、ね、そうやって天のお父さん思ってくれてるんです。すごいよね。そして最後言ってくれたよね、死んだ人たちが生き返った。これちょっと怖いでしょ、みんな考えたら。よくあのゾンビみたいにね、子供たちゾンビの話好きですよね、いつも言ってる。この間カイ君面白いこと言ったね、あこの間も言ったか、まあいいや。とにかくねゾンビの話好き でもここで知ってほしいのは、別にゾンビみたいに緑色にこうやって出てきたわけじゃないね、そうじゃなくてこの人たち復活したって書いてある。つまりもう一回生きたって。ゾンビあれ生きてないんですよ。そうでしょ。そうじゃなくてもう一回命をもらった。つまりどういうことが言いたいかっていうと、死よりも強いんですよ。イエス様があの十字架で成し遂げたことは、人間にはどうしようもできない死ぬことよりも強いですよって。そうやろ、みんな死んだらどうしようもないやろ、もう一回リセットを押してやり直すとかそんなないよね、できんやろ、もう死んだら終わりって思ってます。でもイエス・キリストに会ったら、たとえ死んだって終わりじゃないよ、ね、すごいやろ。そういうことを分からせてくれるためにこんだけいろんなことが起こった。で最後にこの一部始終を見とったローマの兵隊とかがなんか言ってますよね。なんちゅったかね、一番最後、今日一番最後のところ、
やっぱりこの人は救い
主、ああこの人やっぱり救い主やった、神の子やったって言っとるでしょ。だからイエス・キリストとかユダヤの歴史とか何も知らなかった人だったとしても、こんだけのことを見れば、ああこの人は本当に創造主の一人子、創造主そのものなんやっていうのが分かると思うね。ということで今日は十字架でイエス様が死んでいった、その時に起こった出来事を見て、十字架の力、そして十字架の意味っていうのをね、みんなと一緒に見てみました。3つのことをもう一回紹介して終わろうと思うんだけど、まずはね、神殿の一番奥のところにある幕が上から下に裂けた、ズバッて破れた。これは創造主がみんな誰でも私のところへ来て顔と顔と合わせて一緒におれる、そのチャンスが イエス・キリストを通して準備されましたよっていうこと、ね、そうじゃなかったらそれ無理でした、ね、だけどできた。そして地震が起きた、つまり今歴史が変わったんだ、ね、もう一回新しくクリエーション創造を作り直すその時が始まったよ、ね、それもイエス・キリストを通して始まったよ。そして3つ目、死んだ人がね、この創造に信じて死んだ人が生き返ったって書いてました。これは私はたとえ死でさえも負けないんだよ、死よりも強いよ、そういう力を持ってますよ。そしてそれはイエス・キリストの十字架の死によって、ね、信じる人はやっぱり同じように肉体は死んでも生きることができる、その命をもらえるんですよっていうことを表してます。こんなことをやってのけてくれる、ね、他に神様って名前がつく、俺たちいろんなものを神様って呼んでますよね、日本でもアメリカでも中どこでもそうね、中国でもそうと思うけど、でも本当の神様は何人ですか？ How many people? How many God, real gods are there?
一人
やろ、ね、そうです。だからこの創造主で俺たちはあえて創造主って呼ぼうとしてます。神様って言ったら分からん、どこ何の神様、どれ、ね、分からん。だからこの創造主だけが俺たちの作り主であり、俺たちの救い主であり、俺たちの助け主なんだということを今日もね、みんな分かってもらえたら嬉しいなと思います。そして分かっただけじゃもったいないんで、さっきも言ったようにここから今日帰って、ね、それぞれの場所で生きていきます。その時に私も俺もこの創造主のこの力でこの十字架で愛されと大事にされとここまでしてくれたんやん、キャーすっげーっていう、そのウヒャウヒャを周り中にねぶちまいて生きていってほしいと思います、ね、そしたらまず自分がその嬉しさで満たされるやろ、もう変わっていきますよ。イエス様力で作り変えられるよ、ね、そして自分が作り変えられていったら周りが変わっていくんですよ、周りが変わっていきます、ね、で周りが変わっていけばそのまた周りも変わっていくやろ、でどんどんどんどん広がっていくんですよ。イエス様の国、イエス様の命っていうのはこういうふうに伝わっていきます。俺たちの中から始まって外側に向かって変わっていくんよね。英語でよく言いますね、 We're going to be changed inside out、ね、inside out っていうのは、普通はシャツを裏返しに着たりするときに inside out って言います。でもこのイエス様の力も inside out、 中から外に行きますよ。すごいよね、俺ら普段思うのと違うでしょ。俺らいろんな外からこれを見たりこれを聞いたりこれを読んだりこれを食べたりしたら自分はもっと小げにならせんかなと思ってですね頑張ってやるんだけど、それ全部外からやろ、違うよ。本当に変わりたかったらイエス様を中に追ってもらう、そして追ってもらうだけじゃなくてイエス様にガンガン好きなことしてもらえるように心を開け放つ、オープンにする。そしたらどんどんどんどん中から作り変えられていきますね。そして周りも変わっていく、ね、この嬉しいイエス様の命をみんなでもう思いっきり味わっていきたいなと思ってますよ、ね、ということで、今日はこのぐらいにしようかな。じゃあ最後一言お祈りして、一回閉じますね。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も聖書を通してこのイエス様にしかない力、イエス様にしかできない事柄、それをまた見せてもらいました。本当に俺たちは、嬉しいですね、リピートしてくれる人がおって、こうやって毎日生きてますけど、イエス様がいてくれなければ生きていくことはできません、自分で生きてるつもりになっていてもそれは全部イエス様のおかげです。これからもますますイエス様が心の中にいてくれることを思い出せる、そしてまたイエス様が心の中で好きなように働けるように自分の心を開け渡していくことができるように助けてください。あの神殿の幕を破った、そして地震を起こしまた死んだ人を生き返らせたイエス様の力、私たちが創造主と一緒にいることができるようになった、そしてまたこの 作られたものがまた新しく作り直されることが始まる。そしてまた、死でさえもイエス様を信じる人を縛りつけておくことはできない。そのことを今日は知りましたから、その力と喜びを私たちの中で溢れさせてください。そしてそれぞれが暮らす場所でますますイエス様のくれた命を思いっきり溢れさせて生きていくことができるように助けてください。この時間を心から感謝してイエス様の力あるお名前でお祈りします。アメン。
ありがとうございました。